ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学とそのご近所から集めた楽しくって役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しのないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学文学部社会学科教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。今日は学生が後期の試験期間ということで、学生のパーソナリティはお休みです。そこで今日はですね、同じ大学で同僚の中野かな子先生に助っ人として来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあラジオ初体験ということなんですけども、
初めてです。
はい、今電波に乗ってですね、
恐ろしい
声が流れてますので、はい、まあ、ひょっとしたら車乗ってる人とかがあれってなってる人もいるかもしれないですけどね。
友達少ないからあんまりわからへんかもしれないですけどね。
はい、ということで僕らは同じ社会学科っていうところで学生にいろいろ指導してるんですけども、普段は中野先生は学生にどんなことを教えてるのか、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、大谷大学の社会学科には3つのコースがあるんですけれども、はい、そのうちの社会福祉学コースというところで、教えています。教えている科目はですね、相談援助の基盤と専門職っていう硬い漢字ばっかりの、書類にこの講義名を書くのが嫌になってしまうような授業名なんですけれども、相談の仕方、相談をする時の心構えだとか、思想みたいなところとか、そんなお話をしています。
社会福祉はね、なんか資格取る人も多いから、はい、その関連でね、
そうですね、
受ける授業もたくさんありますよね。
はい、でも社会福祉士の国家試験受験資格というのがこのコースで取れますので、それ学生さんはそれを取得するのを目指して頑張っておられるということです。
はい、ちなみに長野先生が一番学生に教えたいのはなんかどういうことでしょう。
なんかこんな軽快なこうメロディーに乗せて言うにはあれなんですけど人権尊重ですか。一番伝えなきゃいけないなというのは、なんかこうね、人を大事にするっていうのがどういうことなのかっていうのを、学生さんとは日々考え実践、どうしたらいいのかっていうのを頭の中に入れておいてほしいなと思ってます。
そういうなんかね、基本的だけど大事なことっていう伝えるのはなかなか難しいですね。
難しいですね。はい、
ラジオでもね、いろんな現場の人に来ていただいてるんですけども、地域で活動してる人にね、はい、そういう人たちといろいろこうお話ししたりだとかね、実際に一緒に活動したりするのが一番こうフィットするかもしれないですね。
そうですね、そういうとこからきっと学んでいけることってたくさんあるでしょうね。
はい、今日もねゲストの方々からそんなお話も聞ければなと思っております。
はい、
この番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは 075-432-5806 までお願いします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。投稿の際にはハッシュタグ o_happy をつけてお送りください。ではここで1曲です。竹内まりやで毎日がスペシャル。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学の赤澤清隆と中野かな子先生の教員コンビでお送りをしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所のエリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回は上京区にありますソーシャルキッチンを運営されている離れの浜上誠さんをお迎えしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ソーシャルキッチンというね、
はい、
名前の、ところなんですけども、ここは3階建ての建物で1階が喫茶店、2階が、 まあ、ワークショップとか勉強会とかいろいろに使える、多目的のスペース、はい、そして3階はシェアオフィスということで、まあ、本当にさまざまな取り組みをされているという、はい、ことなんですけれども、まあ、今回はですぜひここの、でなさっているいろいろなことをご紹介いただこうということで、お話を伺ってまいりたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずそうですね、今ちょっと簡単に僕の方からもアナウンスしたんですけども、まあ、ソーシャルキッチンっていうのは、まあ、どんな場所なのかっていうのを浜上さんからもちょっとアナウンス紹介願えますか。
はい、ソーシャルキッチンはですね、2010年の8月から、上京区 の上五稜神社のすぐ近くのところにある3階建ての建物なんですけど、はい、まあ、1階がさっき喫茶とおっしゃってたんですけど、はい、レンタルのカフェを運営していて、はい、で2階がワークショップとか展覧会とか、うんうん、勉強会なんかに使うような、うんうん、こう広いスペースになっていて、うん、3階をシェアオフィスとして使っています。
レンタルのカフェっていうのはなんかどういうことなんでしょう。
そうですね、日替わりでオーナーが変わる週替わりですね、うんうん、ですけど、そのキッチンの設備が1階にあって、うんうん、でカフェをやってみたい人だったりとか、うん、実験的に何かキッチンを使ってやってみたい人だったりとか、うんうん、あとは離れのメンバーでも、うん、カフェを運営していて、その日替わりで店長が変わるという感じなんですね、うんうん、で例えばそのサンドイッチのお店もあれば、うんうん、酒と魚のお店があったりだとか、うんうん、あとはキッシュとビアカクテルを置いてるお店だったりとか、うん、あとはおばんざい作ってるお店だったり、うん、本当にいろいろな個性が豊かなお店が毎日変わり日替わりで楽しめるという感じで、うんうん、そこに来るお客さんもかなり地域の人だったりとか、あとはその周りの方たちでアーティストの方が多かったりとか、すごく個性的なお店に個性的なお客さんがまた集まってきてるという感じですね。
まあ、こういった取り組みをされているのが、まあ、離れという団体だそうなんですけども、はい、この離れっていうのは、まあ、なんて言うんでしょう、ね、ちょっと変わった名前なんですけどもどういったところだったんでしょう。
そうですね、離れっていう名前は、今の離れのメンバーの一番最初に始めた方が、うんうん、住んでいたのが日本家屋でよくある母屋と離れってあるじゃないですか、はい、それの離れのところに住んでいたんですね、うんうん、でそこを喫茶離れという名前で、うん、まあ、彼女たちの友人だったりとか、うん、その友人の友人とか友人の友人の友人だったりとかを集めて、うん、ご飯を作ったりしてカフェを運営してたのが、うんうん、その離れっていう名前の始まりです、
うん、最初はそうい う知り合い同士が集まってご飯を食べるみたいな、
そうですね、
会から始まってるんですかね、
はい、そこから次第にそのいろんな人たちが来るようになって、うん、場所も大きくしたいなということで、うんうん、それでソーシャルキッチンという場所を一つ持つようになったという感じの流れです。
なるほど。どうしてその時にソーシャルキッチンっていう名前にされたんですか。
そうですね、私自身はソーシャルキッチンができてからメンバーとして加わったんですけれども、聞いているのはやっぱりそのかなり社会とか地域に根ざしたものを、うん、場所にしたいということが一つと、やっぱりその一緒に何かご飯を食べたりすることで、うん、なんか会話が生まれたりそこからアイデアが生まれたりすること、そういう意味でもキッチンっていうのは結構重要な場所というか、
そうですよね、
みんなが集まってくる場所という意味でソーシャルキッチンという名前になったと聞いてます。
なるほど。一緒にご飯を食べるっていうのがいいですよね、う
んうん、
美味しいし楽しいし、いろいろ喋ってたら気がつくところもたくさんあるし、
うん、
まあ、そういう食卓を囲むようなイメージでみんなでこう囲みながらこう顔を見ながらお話しするっていうのはそんなイメージなんですかね。
そうですね。
実際にこの今のですね、五稜神社の近く、上五稜神社の近くということなんですけども、はい、なんかこの場所にしたとかですね、なんかそういうのはなんか理由があったんですか。どういういきさつでそこになったんでしょう。
そうですね、多分縁もあると思うんですけど、うん、ご縁も、うん、その今借りている場所 その大家さんがですね、はい、すぐお隣に住まわれている方なんですけれども、うんうんうん、その若いアーティストの方だったりとか、うん、そういう人を応援したいという気持ちのすごい強い方で、うん、それで応援してくださっているということで、うん、それであとは中の改装でしたりとか、うん、そういうことも結構自由にやらせてもらえるような場所で、うん、すごいいい出会いがあってそこを借りました、
うん、そうですね、はい、まあ、そういうのを逆にちょっとね嫌がる人とか
ですよね。でも OK って言っていただけるといろいろ可能性が広がりますよ ね、
はい、
じゃあそう大家さんっていうかオーナーさんっていうかもうちょっとなんか面白い感じの人なんですか。
そうですね
面白がりの人やったんでしょうね。京都の人に意外と多いみたいですよ面白がりの方
ありがたいですよね、はい。でこ の, まあソーシャルキッチンは、まあ、キャッチコピーも続いてまして、まあ、21世紀型の公民館っていうねことが掲げられてるんですけれども、これはまあどういったことからこういうキャッチコピーをつけられたんでしょう。
そうですね、ソーシャルキッチンの名前にソーシャルってついてるところもあるんですけど、うん、公民館ってその一つの地域にあって、うん、いろんな人がもう老若男女、うん、誰でも集まってくるような場所 で何かやりたいことがあればできる場所っていうイメージがあると思うんですけど、うん、まあ、そういう場所を一つ目指しているっていうのがあって、うん、例えば近所の子どもたちが、うんうん、宿題をカフェでやっていったりっていうこともあったりだとか、うん、あとはその例えばそうですね、なんかアート関係の人が結構出入りすることが多いんですけど、うん、そういう人と地域のすぐ近くに住んでるおばあちゃんとかが、うんうん、なんか一緒に話しててなんかすごく楽しそうとかそういうちょっと不思議な空間とかが生まれるんですよね、うん、そういう意味ではなんかすごく新しいというか、うんうんうん、あとはやりたいことがあってそれを実験したいとか、うん、強い意志のある人たちが何でも挑戦できる、うんうん、そしてそのメンバーだったり他の地域の人たちがそれを応援できるような場所っていうのが結構21世紀的で新しいかなというふうに思っています。
なかなか今ねそういう、こう世代が変わったりだとかすると出会わないとかね、
うん、そうですよ ね
コミュニケーションする機会がない、
ね、そうそう、なんかこうね地域の人といろいろ交わるっていう機会がなかなかない中で、うんうんうん、こういう場所ができたっていうのは、うんうん、面白い融合と言いますか、うん、反応がきっとねいろいろ出てくるでしょうし ね面白そうですよね。
私自身そこにいるとも結構いろんな年齢の人たちと出会うこともあって、うん、でそれが例えば何か教えてもらう関係だったりとか友人のような関係だったりとかして、うんうん、本当に不思議だなと思います ね
こうが大学とか学校の中だけではわからないような関係みたいな、うん、できないような関係ができるっていうのが面白みですよね、うん、
そうですね、まあ、実際にね、まあ、1階の、ね、キッチンもそうですし、あとまあ2階では、まあ、多目的なスペースで、まあ、いろんな催しも、ねうん、なされていると。
そうですね、先ほどちらっとお聞きしたら、ね、すごく面白そうなことをされているようでした、ね、
はい、じゃこのあたりちょっと話が盛り上がりそうなんですけれども、はい、ちょっと後半に取っておきたいと
そうです、ね、
いうふうに思います、
はい
はい、ではここで、1曲、挟みましょう。エバンクバンドで糸です。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学教員の赤澤清隆と中野かな子先生の教員コンビでお送りしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ハッピートーク後半も引き続き上京区でソーシャルキッチンを運営されている離れの浜上誠さんにお話を伺います。前半のところで、
はい、
まあ、キッチン以外にも ね多目的スペースがあって、さまざまな催しがなされているという話あったんですけども、はいはい、ちょっとそのうちのいくつかこう紹介していただけますか。
そうですね、
そうですね、ですね、1階でとかあと2階で結構やっているのが、
うんうん、
例えば静かな音楽を聴く会っていうのをシリーズでやっているんですけれども、
はい、
これは結構立地の問題なんですけどソーシャルキッチンの場所がもう住宅地のど真ん中にあるので、うんうんうん、あまり大きな音とかでライブをやることができないんですね。なんでそれを逆手にとってと言いますか、メンバーの一人で即興音楽をやっている方がいて、その方が静かな音楽で演奏会をやるというコンセプトで、
はい、
演奏会なんかを企画してもう結構回数も重ねて、いろんなゲストの方を呼んだりして、はい、その微弱音やってるらっしゃる方とか
微弱音を聞く
電子音楽とかをやってらっしゃる方とか、即興やってる方いろいろゲストに呼んで、演奏会を企画したりしています。
みんなでそういう息を潜めて聞いてる感じ
でも静かな空間の中で一人の人が演奏するんで、うん、ちょっとふわふわっと眠くなったりなんかもするんですけど、結構気持ちいい空間なんですよそれが。
そういうのを楽しみに結構リピーターできてる人とかも
実はいるんですよね
、まあ、あんまり他でないですもんね。
そうですよね、なんかこうね音楽聴くって言ったら大体賑やかなイメージだけれども、
そうなんですよ、
微弱音
なんでちょっとこう暗い空間の中で、うん、こうスッと息を潜めて、うん、音を聞いてるとその演奏以外にもその周りのザワザワっていう音だったりとか、木の揺れる音だったりとか、そういう普段聞こえないような弱い音なんかを なんか聞いたりするのもなんか普段にない体験で
本当ですね、
はい、面白いなと思ってます。
でもなんか聞きに来る人は別に一人で静かで家で音楽聞くんじゃなくて、そういう静かな時間をみんなと分かち合いたいみたいな感じなの。
あとは音楽自体が即興の演奏なので、その場でしか生まれない一回限りの演奏になってますね。
そういうののライブ感を楽しみにしてる感じなんですかね。
はい、
面白い。
他にはどういった催しが。
あとつい最近その始めているのが、あの、はい、哲学カフェを、あのソーシャルキッチンでやってみようということで、この前第1回がちょうどあったんですけど、
はい、
あのこの前やったのはその震災の、あのに関わる、あの活動アーティストでしてらっしゃる方の、あのなんですか、文章をみんなで読んで考えるっていうのをテーマでやったりだとか、そういう機会があったりだとかで、来月に企画してるのはちょっと恋愛哲学カフェっていうので、
ほう、
恋愛について哲学的にちょっと考えようみたいな
のを
企画したりとか、
ね、
そうですね、そういうのを企画したりなんかもしていますね。
こういう、こう参加者の方っていうのは、
はい、
あのなんていうのかな、どういうルートでソーシャルキッチンと出会って、こういうイベントとかね、お食事とかにいらっしゃるんでしょう。
もう本当にいろいろなんですけど、そうですね、その地域の人が来たりだったりとか、あとは企画者の友人がまた友達を連れてきてみたいな感じが最初は始まり多いんですけど、やっぱりその音楽会でしたりすると結構最初フラッと来てみて、もうリピーターになって来てくださる方とかもいらっしゃいます。
そう、参加者の中からなんか自分もやってみようっていう感じで変わっていく方もいるんですか。
そういう方もいらっしゃいますし、その企画してる側がちょっとその来てくれた人と交流をなんか、例えば演奏会の後に一緒にご飯を1階のカフェで食べたりするんですけど、そういう時になんかお互いちょっと私こういうものでなんて話になった時に、あ、じゃあ一緒にやりましょうよみたいな感じで、ここでまたやりましょうよみたいな感じで新たな機会が生まれたりっていうのが結構続いてたりします。
ちなみに、あの浜上さんはどういうきっかけというかいきさつでこの活動に関わられるようになったんでしょう。
そ
う
そう、私はですね、あの大学がすぐ近くだったんですね。で、学生時代に、あ、こんなところあるんだと思ってフラッと立ち寄ったのが最初ですね。それであれよあれよとこうメンバーになって、で今はその日月火ってあの離れのメンバーで1階でカフェをしてるんですけど、それを一緒にやったり、そのまたイベントの企画なんかを手伝ったりなんかもしてます。
そういうこう何がこうハマっていく魅力なんでしょう ね、何どんなところが面白いんですかね。
何なんですかねって思うんですけど、いてみて思うのは、そのメンバー今6人いるんですけど、もう年齢も性別も仕事とか好きでやってることもバラバラなんですよ。で一番下が私で20代なんですけど、一番上は多分60代とかの人がいるんですけど、不思議なことに全然こう上下関係というかがなくて、すごくフラットに接してくれるんですよね。
なるほど。
でそういうかなりその年上の方でもその普通の友達みたいに一緒にいたりして、よくだから街歩いてると親子かとか聞かれたりするんですけど、
なるほど、
はい、なんかそれがすごく面白いなと思います。本当にいろんな人たちと関われるので、
いいですね。
まあ、今後もね、いろんな活動を、まあ、離れでやっていくと思うんですけれども、はい、まあ、何か今後の皆さんにご紹介したいなというイベントなどあればあのお願いします。
そうですね、あの今月のさっき話にも出たんですけど、あの2月の12日にですね、あの恋愛哲学カフェというあの催しを一つ企画しております、はい、これもソーシャルキッチンの1階のカフェでやりますので、
はい、
ちょっと恋愛について考えてみようっていうものですね。
そうですね、
それあの女性の方ももちろん大歓迎なんですけど、あの男性の方も、で、あとはもう結婚してらっしゃる方から、その未婚の方までどんな人にも来てほしいなと思ってます。
はい、
でもう一つあるのが2月の28日に先ほど言っていたあの静かな音楽会がまたありますので、
はい、ちょっと楽しみですね。
はい、
はい、
これ来ていただけたらいいなと思います。
はい、はい、
あのまあ、情報についてはね、はい、あのソーシャルキッチンのウェブサイトの方でもチェックできるということですので、
はい、ぜひご覧になってください。
はい、ハッピートーク、今夜のゲストは、上京区でソーシャルキッチンを運営されている離れの浜上誠さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。西野カナで君が好き。 それではここで大谷大学からのお知らせです。今回は大谷大学教員が執筆しました書籍発行のご案内をいたします。まず一冊目はミケランジェロ・マトスによるサイン・オブ・ザ・タイムズ。この本はポップミュージックをアートにしたプリンスの代表作サイン・オブ・ザ・タイムズの奥深さに分け入りながらいかにして人がその虜になっていくのかを綴ったドキュメントです。続いてビル・ヤノビッツによるメインストリートのならず者。こちらはザ・ローリングストーンズが混迷の60年代を抜け亡命先での伝説的なレコーディングを経てサウンドに新境地をもたらした奇跡の足跡をジャケット、歌詞、関係者の証言を手がかりにたどっています。いずれも大谷大学文学部文学科准教授の石本哲子先生が翻訳を担当されています。プリンス・サイン・オブ・ザ・タイムズ、ザ・ローリング・ストーンズ、メイン・ストリートのならず者はいずれも水星社より現在発売中です。ぜひお手に取ってご覧ください。以上お知らせでした。ではここで一曲です。斉藤和義で歌うたいのバラッド。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。今日は学生がお休みということで、はい、赤澤と中野先生の2人でお送りしてきたんですけども、はい、ゲストに来ていただいた離れの天神さんも最後まで残っていただいていると、
残っちゃいました、
はい、いうことなのでちょっとエンディング3人で、はい、やっていきたいと思うんですけれども、はい、ちょっと中野先生の方からなんかこうソーシャルキッチン離れの取り組みでちょっと気になったものがあればちょっと、はい、いろいろね質問していただければと思うんですけども、
はい、先ほど1階で、カフェをされているって日替わりでねカフェをされているっていうことだって、で浜上さんもキッチン離れでお仕事したりしてますっておっしゃってたんですけれども、はい、ちょっと今手元にあるキッチン離れの紹介の記事がありまして、それを見ていますと、うん、静かな音楽を聴く会ビヨンライブ もうすごく魅力的なんですが実はそこの下にですね、まあ、月曜日のお昼に美容師さんを招いて時々開催する青空散髪っていうのをやってますみたいなことが書いてあるんですけど、この青空散髪ってどんなものなのかちょっと教えていただきたいなと思ったんですが、
はい、カフェでカットっていう名前でやってるんですけど、はい、キッチン離れの営業日の月曜のお昼なんかに、美容師の方が一人来ていただいて、でソーシャルキッチンの前の石垣があるんですけど、その中が駐輪場になってて、こうお花とか桜の木があったりとかして結構綺麗なんですけど、はい、そこに椅子を置いてカットを
なんか優雅
優雅ですよね。
実は結構人気で予約必要なんですけど、
そうなんですか、
はい、へでこうすっきりしてその後カフェでご飯を食べてもらうっていう、
それは最高の散髪日和ですよねきっとね、うん、
リフレッシュするよ
ねお花見ながらとか風にこう吹かれながら散髪をする、
そうそう、今はちょっとね寒い時期なんでもうちょっと暖かくなってきたらまた
本当です
カフェでカットあります。
そうですね、今だったらちょっとなんかこう耐久散髪みたいなってしまいますけどね、
震えながら戻ってくることになる
なるほど、こんなすごい面白いこといつもされてるんですね毎日楽しそうで羨ましいです
他これ面白いよってのあります、
うん、
そうですね、なんか最近がやっぱり多いのが、留学生の、美大とかに来てる女の子が展覧会をやりたいっていう風に、ちょっと1年か2年ぐらい前かな、から一人まずアメリカ人の女の子が来てくれて、でその子の展覧会を見たとか、そのオープニングパーティーに来たその留学生の友達がまた展覧会をやってっていうのが、ここ2年ぐらい少しずつ時期を空けてなんですけど続いてるんですよね、
でも勝手に広がっていってる、
本当ですね、
そうだからその友達で、その留学生の女の子たちが結構やりたいんですって言って来てくれるのが多いのがすごい嬉しいです ね
ワールドワイドに広がっていきます ね
留学生の子たちはなんかこう何がこうここにはまっていく感じなんでしょう、何が面白いんでしょうね、
そうなんですかね、なんかそのコンセプトがすごいいいよって言ってくれる子たちもその外国人の女の子なんかは結構そんな風に言ってくれたりして面 白いですね。で私自身はなんかそのきっかけで、ちょっとランゲージエクスチェンジをソーシャルキッチンで個人的になんですけど、はい、その展示をやってくれた女の子とやるようになったりとか、うん、
すごい、
また個人的に仲良くなったりして、うん、そういう広がりとかもやっぱりありますね。
いいですね、
はい、
なんかそういうこうね大学生とかね、こう就職するために資格を身につけなきゃとか、はい、あれしなきゃこれしなきゃとかいろいろあるんですけど、なんかまあそんなんじゃなくて、こう出会った人たちから自然にこう新しい刺激や、うん、いろんなアイデアや、ね、スキルやノウハウをこういただいて、こう知らぬ間に自分がまた違う人間になってるみたいな、
ね、
そういうのが楽しいんですよね。
そうですよね、う
ん、なんでまあいろいろね勉強とか大変な学生さんは、まあ、よかったらカフェに勉強しに来てくれたら、
ね、
こういろんな邪魔が入るかもしれないんですけどもうみんな話しかけてくるから、なんかそういう広がりもこう
ですよ、ね、
プラスあるかもしれないですね。
美味しいご飯も食べながら、ね、うん、勉強もできる、
うん、こんなとこじゃ勉強できないって言ってなるかもしれないけどでも楽しいと思います。
きっとね頑張れるかも、
うん、
楽しいね、そうい う, こうライブ感のある人生
っていうか、そうそうそうそうね、
まあでもうっかり浜上さんみたいにこうスッとハマっちゃってそのまま抜けられなくなる人もいるかもしれないですけど
ぜひこっちに来ていただきたいです。
でもいいですよね、なんかこうちょっともしかすると他の人と違うような人生かもしれないけれど、面白いことに満ち溢れてるわけやから、や
本当に面白いなと思って毎日楽しんでますね。
ね、毎日何があるかわからないドキドキ感もありますよね。、
はい、
そうか、まあ、ちょっと僕らもね、まだ行ってないんですけど、
そうなんです、はい、お近くですからね、はい、そうそう本当に行ってみたいですね、
はい、ぜひ遊びに来てください、
はい、
ま、最後にちょっとこう、ね、場所とかですね、ちょっと営業時間とか連絡先とか、そういったあたりを可能な範囲で教えていただけますか。
そうですね、場所は、まあ、倉間口駅から阪急じゃないか、うんうん、地下鉄烏丸線の倉間口からちょっと南側ですかね、
はいはい、
行ったところの道を入っていただいたところで、うん、石垣と桜の大きい木が目印になってます、
はい
はい、で営業時間はその、まあ、カフェの営業時間に準じるんですけれども、基本的にお昼がやってる日は12時頃からやってます、はい、で夜も、まあ9時か10時まで空いてる日も、うん、夜カフェが入ってる時あるので、うん、ぜひ夜も利用していただけたらなと、はい、また雰囲気違って楽しいかなと思います、
はい、
そのあたりはこうお店の、ね、ウェブサイトとか、
そうですね、
いろいろしっかりチェックしてもらって、
はい、ぜひ見ていただきたいです、
はいはい、ということで、最後までお付き合いいただきました、ソーシャルキッチン運営されている離れの浜上誠さんでした。改めてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大谷大学、ハッピーアワー、いかがでしたでしょうか。今日は中野先生初めて参加していただいたんですけど、はい、いかがでしたか。
緊張してますまだ終わりですけど緊張してます、
はい
はい、
ぜひねまたの機会、
はいはい、
参加していただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします、
はい、今夜のお相手は、赤澤清隆と
中野かな子でした。
ではまた来週、さようなら。
さようなら。